3月16日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。ムン・ジェイン大統領は韓国土地住宅公社の職員による不動産投機疑惑について国民に心配をかけたとして公式に謝罪しました。北韓のキム・ヨジョン党副部長は3年前の春に再び戻ることはないと述べ、韓米合同軍事演習の実施を非難しました。韓国政府は75歳以上の高齢者を対象に4月第1週から新型コロナウイルスのワクチン接種を始めるなどとした実施計画を発表しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。宅地開発などを手掛ける韓国土地住宅公社の職員らが不動産投機に関わったとされる疑惑が浮上して2週間となりますが、ムン・ジェイン大統領が国民に心配をおかけしたとして公式に謝罪しました。ムン大統領は16日閣議で、この政権は不正腐敗の打破や石兵生産に努めてきたが、今回の不動産投機疑惑を目の当たりにし、まだ道のりはほど遠いと感じたと述べました。その上で、この事件を抜本的な改革の機会とすべきだとし、公共機関の職務倫理規定を強化するなど制度を見直すよう指示しました。ムン大統領は15日には土地住宅公社職員の不正投機疑惑を受けて、透明かつ公正な不動産取引の秩序を確立することを残りの任期の中核的な国政課題として推進すると明らかにしています。アメリカホワイトハウスの報道官は15日、バイデン政権の発足以降、北韓との対話に向けて様々なルートで接触を試みていると述べ、対北韓政策は緊張緩和を目標に外交を最優先に考えていると強調しました。一方、ブリンケン国務長官とオースティン国防長官は、アジア歴訪を前にワシントンポスト紙に寄稿文を掲載し、北韓の核やミサイルの脅威に対応するための共同戦略を協議中だと明らかにしました。今回のアジア歴訪では、韓日米3カ国の協力に加えて、アメリカの中国に対する牽制が強まる中で、韓国政府に対しても対中国政策で圧力をかけてくることが予想されます。北韓の金正恩国務委員長の妹、金与正党副部長は16日、労働新聞と朝鮮中央放送を通じて談話を発表し、韓米合同軍事演習を非難しました。この中で金与正氏は、韓国当局が北韓を狙った侵略的な戦争演習を強行する道へと進んだことは、再び民族の目前で暖かい春ではなく、戦争の3月、危機の3月を選んだことだとし、南北融和ムードが広がった3年前の春に再び戻ることはないだろうと非難しました。また、南北軍事合意の破棄や、韓国との窓口を担当する祖国平和統一委員会と、クムガンサン国際観光局のような機関の廃止なども検討していると警告しました。韓米が合同軍事演習の規模を縮小して行っていることについては、これまで同じ民族を狙った合同軍事演習そのものに反対してきた。規模や形式について論じたことは一度もなかったと指摘しました。キム副部長は、アメリカに対しては新政権がこれからの4年間ぐっすり眠りたければ不眠に陥るようなことを作らない方がいいだろうと述べました。バイデン政権発足後、北韓が初めて示したアメリカへのメッセージですが、ブリンケン国務長官とオースティン国防長官の韓国訪問を控えたタイミングでのメッセージだけに、 今後具体的な行動に出る可能性が高いという見方が出ています。北韓と中国の国境を流れる安諾間に架かる新安諾間大橋が年内に開通する可能性があると16日東京新聞が伝えました。北韓のシニジュと中国遼寧省の丹東を結ぶ橋は2014年に本体が完成したものの、北韓側が接続道路などの建設に消極的だったため凍結状態が続いていました。中国遼寧省政府は9日付で開通に向けた橋の安全検査に関する入札を公告し、入札資料に間もなく橋の運用を開始すると明記しました。北韓は先月、新しい中国駐在大使に経済政策通のリー・リョンナ前副総理を任命したと発表していて、これについて東京新聞は、新型コロナウイルス対策として去年1月から中国との国境を封鎖している北韓が、封鎖解除後の経済協力強化への布石を敷いたものとみられ、橋開通に向けた動きも関連がありそうだという見方を示しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国政府は4月から6月にかけてのワクチン接種の実施計画を発表し、4月第1週から75歳以上の高齢者364万人を対象にファイザー社製のワクチンの接種を始めることになりました。65歳から74歳までのおよそ494万人に対しては、今年6月からアストラゼネカのワクチンを接種します。また、高齢者や障害者施設の入所者や従事者など66万9千人に対しても接種を行います。幼稚園、保育園、小学1、2年の教師など49万人は6月から接種を受けます。また慢性疾患を持つ人や保健医療従事者、警察や消防士、兵士などエッセンシャルワーカーに対しても接種を行い、上半期に1200万人への接種を終えたい考えです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は16日までに新たに363人が確認され、新たな感染者数は2日連続で300人台となりました。中央災害安全対策本部は、首都圏での感染者数が全体の 70% 以上に上っていることから、16日に首都圏に特別防疫対策を打ち出しました。公園、遊園地、百貨店、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設に対して、感染対策が徹底されているかを集中管理し、行政指導を行う予定です。一方、ソウル市は外国人労働者とその雇用主に対して、17日から31日まで臨時選別検査所で PCR 検査を受けるよう行政命令を出しました。京畿道は外国人労働者を採用する際、PCR 検査を義務付ける方針です。チョン・ニサ監督の映画「ミナリ」がアメリカアカデミー賞で作品賞をはじめ、主演男優賞、助演女優賞など6部門にノミネートされました。このうち助演女優賞には、韓国人女優としては初めてユン・ニョジョンがノミネートされました。また、韓国系アメリカ人俳優のスティーブン・ユアンは、アジア系俳優として初めて主演男優賞にノミネートされました。映画「ミナリ」は、韓国系アメリカ人のチョン監督の自伝的な作品で、1980年代にアメリカに移住してきた韓国人家族の暮らしを描いています。授賞式は、新型コロナウイルス感染症の影響で、例年より2ヶ月遅れて来月25日に行われます。 以上、西遊神がお伝えしました。